まあ、ことはそれで終わりはいいんですけども、それだけだったら大きな問題になってないんですけどもね、それに火がつくわけですね。これを逆用してアメリカと日本当局のでっち上げていましょうか、弾圧があるわけですよ。これがまた大きな問題を引くわけですね。実は当時の新聞バーッと見て分かりますけども、この囲碁の記事の大きいんですよ。僕を調べたけども今までお話したのはごくわずかで、これ囲碁朝鮮人が悪いんだというダメージの宣伝がものすごくなってくるんですよ。問題はそこにあるんです。まず同じの晩11時半頃でしょうか、神戸米軍基地で司令官の総集のもとにですね呼び出されまして、この24日に調印した県と市の当局者全部呼び出されるわけです。こう言って、そして警察署の署長も米軍管内の署長全部呼ばれるわけです。呼ばれて、今夜現在から神戸米軍神戸基地管内で非常事態宣言を発布するとなんですよ。非常事態宣言、まあ、ご存知と思いますけども、アメリカ軍が日本を占領したのが45年8月頃からとしても、52年のサンフランシスコ条約ですね、約7年間ですけども、非常事態というのを宣言したのはただこれ一つだけなんですよ。ただ一つだけなんです。しかもこれに問題なのは、その非常事態宣言に違反したことに対する軍事裁判というのも起こられるんですけども、これもただ一つなんですよ。そういう意味でこれが大きな事件になるわけです。だから地域はどこかと言いますと、西ではスマ、東では西の目にあるカブテもありますわね、なだらかないい山あります、あそこと鳴尾あたりでしょう、関心のあのあたり結んだこの一角内です。なぜこの一角内かなのかということはまたいろいろ問題あると思うんですけども、とその管内で非常事態宣言が発表されているんです。で、ともかく24日朝から晩までの間、県庁の前に集まった朝鮮人はもう誰でも全部捕まえるということなんですよ。でこれに関係した日本人も全部捕まえる、もう手当たり次第全部捕まえる。そしてプラスして朝連の事務所、もうどんな事務所でも全部閉鎖、そこにあった財産全部没収、役員もう朝鮮団体で分会が一番下なんですけどもね、まあ日本式では町内会でしょうか、町内会の役員まで全部逮捕なんです。だ24日に県庁前に集まってなくても対応者の対象になるんです。もう一大の対応旋風が発砲されるわけですよ。ものすごいものでした。だから25日の朝ね、サイレンの気分びっくりしました。何のサイレンかと思いましたね。24日晩は僕らものすごい喜んだんですよ。25日の朝鮮学校前でもね、あの広い運動でタイマー叩きましてね、でもう朝鮮酒好きですけども、酒飲みながらどんちゃん騒ぎして夜遅くなって寝たでしょ。覚まされたのはサイレンですわ、ジープのサイレン。当時のジープのサイレンって一番怖いんですよ。ウェーになったらもう何かあるんですよ。腹がパチャッと起きて、らしきものは逃げなきゃいけないんですよ。赤系統のものは逃げることになるんですよ。もうサイレンで目覚まれたりするでしょ。ほんで私の家でもバタバタバーッと踏み込まれましてね、どうしようか、靴に言えませんよ、あの時は。ええ、バーッ潰されて、はね、兄貴が捕まってくるし、ああびっくりしました。ともかくある人が東京から商用で来たのに神戸駅降りた途端に、お前何人か言われるでしょ。朝鮮の前当時一世名回りが残りますよね。1円50銭できないですもんね。1円50銭ですわ。ボケようとしたら、お前朝鮮人だろ、ボカーンと使われて、起きたのは刑務所の中というのは実情なんですよ。数千人捕まるわけです。もうこれはもう少年であるのは関係ないんですよ。それだけないですね。アイケル・バーカーっていう偉い方いらっしゃるんですね。ご存知の方いらっしゃると思いますけども、マッカーサーの左腕みたいな人で、日本占領軍の司令官ですわ、第8軍司令官。彼が26日の朝伊丹について神戸に来るわけですよ。問題はね、4月の26日っていうのは大阪で大きな事件があった直後なんです。大阪で23日も何万人のデモがあり、集会がありまして、26日にはキム・テイルという少年が射殺された日なんですよ。当然彼が日本を占領している米軍司令官だったらそこに行くべきなんだけども、そこに行かずに神戸にわざわざ来るわけですよ、朝早く。そして声明書を発表するんですよ。何を言ったかというと、こんなこと言うんです。今回の在日朝鮮人の、まあ、朝鮮って言いますか、先人って言ってましたけどもね、在日先人らの行動は文明の基本要素を破壊するものであると言うんですよ。文明の基本要素を破壊した、 なぜか集団的にしたからということなんです。いや、教育の権利を守るとするのが文明の要素を破壊することなのか、ちょっと疑問なんですけどもね。いや、アメリカでは教育の権利の問題はどれなのか知らないんですけども、とにかく権利を要求しただけで文明の教育要素を破壊したということなんですよ。で、腹が立つからということで、まあ、そのこと言ってませんけども、どんなこと言ってると、今この神戸港の沖合にクイーンエリザベス号があれば、捕まえる全部捕まえて放り込んで本国に強制送還したい気持ちだという声明を発表するんですよ。ちょっと無茶ですね。クイーンエリザベス号みんなご存知でしょ。今は2世号が通ってるけど、当時1世号ありました。世界最高の客船ですよね。何万人、いや何千人、遊べるような大きな船じゃないですか。その巨船があれば神戸の朝鮮に全部捕まえて強制送還させたい信条だというような暴言を吐いているんですよ。ともかく朝鮮に全部捕まえろということですよ。だからもう当時の神戸市局長、警察局長なんか自慢話してますよ。あれから 2,3 時間朝鮮人は捕まえるときは全部捕まえてってますから。ああひどいもんですわ。この424の戦い、朝鮮人は正当に自分の教育の権利を守ってもやったことなんだけども、これが悪用されましてね、朝鮮人というダメージが形成されていくわけです。もっと皆さんの方はどうか知りませんけども、僕は小学校1年で解放されまして、1年の夏休みまでは日本の学校でしたね。2学期から朝鮮学校入ってるんですけども、1学期の間僕はどのぐらい惨めしましたか。あれ先人言われますもんね。にんにく臭い、汚い、貧乏、悪い単語をざーっと並べたのが朝鮮人のイメージですよね。今もちょっと教養のない方、そんなことをおっしゃる方はいると思うんですけども、そういうふうに輪をかけたのがこの424の戦いを利用されたことですね。たまに泥棒の集まり、汚いの、で貧困の悪いの、言葉遣い悪い、行儀の悪い、悪いのばっかり朝鮮人ですね。それにガーッと利用されるわけです、この事件が。でこの年になったら感じたことですけどもね、これにマスコミも相当利用されますね。で朝鮮にダメージ形成するんだけども、あの時振り返って考えられることは、まあ当時の日本人のうちでも良心的な方は随分いらっしゃいましたけども、活字にはなってないし、放送網も続いてませんね、載ってません。結局アメリカ当局、日本反動勢力に利用された、日本人らもされたということなんじゃないかと思うんだけども、朝鮮人をいびったというんでしょうかね、いじめたことになりますよね。朝鮮人に矛先を向けさせたということもあるだろうと思うけども、そのことによって日本人が動員されたわけですね。朝鮮人悪いやつや、そうやって本当は戦いの対象は上なのに、同じ立場におる朝鮮人の矛先が来るわけですよ。やっぱりここで教訓を取るべきことあるんじゃないかと思うんですよ。弱いものをいじめたらね、跳ね返りがあるということですね。だから先ほど申しましたように、日本が再軍備されていくでしょ。この事件を経験して再軍備されるし、そして民主的な勢力は大断裁でしょ。レッドパージとかになりますわね。結果そうなってくるわけですね。やっぱり弱いものをいじめちゃあかんということですね。手を携えて一緒の同じ立場で戦っていかないと、上を向いて吐いた唾は自分に返ってきますから、そういう教訓はやっぱり組み取る必要あるんじゃないかと、僕はこの事件を調べながら感じたんです。その後、兵庫県の警察署によりますとですね、捕まった朝鮮人の数は1732名となっています。1732名、1732名、その39名が A 級、B 級、C 級という裁判にかけられるんです。そのうちの A 級というのは一番首謀者と思われたもの、これが9名、そして B 級が12名、C 級が18名です。C 級が一番下です。この A 級というのは非常事態宣言、先ほど言いましたね、それに違反者、しかもこれは軍事委員会裁判なんです。軍隊の中にはな裁判構想あるらしいですね。軍事委員会裁判から問答無用式の裁判です。一番だから厳しい判決を下すところなんですけども、これ A 級9名、 B 級はやっぱり同じ軍事裁判です。これはもう普通一般軍事裁判です。 C 級っていうのは神戸地方裁判所で扱った裁判です、まあ、日本の管理が扱った裁判ですけども、やっぱり焦点はどうしても A 級ですね。9人です。この裁判の過程なんかも新聞にちょこちょこ出てくるんですけども、見てたら面白いですね。9人なんだけどもね、そのうち2人はアリバイがあるんです。1人はちょうど靴の証人のために大阪に靴を売りに行ってたということ、もう一人は、灘は灘だけども、同じ日、同じ時に、体悪くて、病院に診察に行ってるんですよ。その人らも捕まえてきてから裁判させられてるんです。アリバイ成立して、釈放されますけども。そんな無茶苦茶な裁判なんですよ、これは。ね、で、約一月ほど裁判が A 級の場合続けられるんですけどもね、A 級と B 級と合わせて、A 級から7名と、B 級から5名が、刑の執行、判決を受けるわけです。最高15年の懲役刑を始めてしまいまして、各期の刑があるわけです、で、まあ、昭和なしに判決されるんですけども、彼らが、まあ、明石の大久保にある神戸刑務所ですか、そこに収監されるんです、で当然彼らは無実を訴えてですね、戦うわけです。で、我々外にいる在日朝鮮の場合も彼らの釈放のために戦おうということで釈放運動がされるわけです。まあ、この社交運動がまたちょっとまずいことになるんですけどもね、僕ら学生もしたすわけですよ、小学生らにも、まあ、させたというんでしょうか、まあ僕ら自主的にしたという面もあるんですけどもね、自分の学校を守るために彼らが犠牲になったんだから、あの先生を救うためだから、例えば25部 の校長先生が捕まってたわけですよ、まあ、校長先生を救うために署名運動しようということなんですけども、これが惰性になりましたね。朝鮮戦争当時も署名運動になるし、朝鮮戦争終わってからも署名と朝鮮学校生徒は買い出されるわけですよ。まあ朝鮮学校の署名用するとか看板するとかいうことでね、学校するんか政治運動する場所かということで、まあ朝鮮学校に送る傾向が少なくなる一つの契機にもこれなってるんですけども、よくないですね、学生の政治活動すると。僕もその犠牲の一人ですけども、そうこうしているうちにこの釈放運動が盛り上がりまして、日本のたくさんの方らの協力を見ましてですね、52年のクリスマスの日に最後の方が全部釈放されるんです。クリスマス恩赦ってことでしょうか、そういう口実で、釈放されまして、無事皆が出てこられるんですけども、そのうちの一人の方は途中で死ぬんです。大阪の金定少年一人と、もう一人は当時の朝鮮兵庫県本部の委員長をなさってた牧さん、まあ、僕にもいい人もおるけども悪い人もいますけどもね、まあ、この人はいい人の方ですよ。この僕という60何歳の老人でしたけども、捕まる前から患ってましたんですけどね、まあ、総連の委員長なもんだからお前が首謀者だということで、寝てるところ捕まってきましてね、で見てたら当時刑務所は状態悪くてね、行ってみましたら何ですか、人別帳ですか、人別帳になりますね。見せる段階に行ってから、ちょうど宮本賢治さんの事件が終わった当時の名前でね、私が明石の刑務所に行った時、ちょっと待ったということで見て、もう処理もそこまで出し切ったのに見られなかったんですけども、その僕委員長さんもほぼもう死ぬ直前になって、あと 2,3 日置いたら死ぬだろうということが分かったもんだから釈放させてしまうわけですよ、途中で。で出国して1週間ほどで他界されますけども、この事件の犠牲者2人です。亡くなられた方が2人で、それ以外に、重軽傷の被害者と強みますけども、まあ、とはそうこうしているうちにクリスマス恩赦で釈放されまして盛り上がるんですけども、この釈放運動と同時に在日朝鮮社会では学校は私を守ろうという意見が出てくるわけですね。そして先ほど申しましたように大阪では、まあ、こういうと悪いですけども、2回目なさるヤン先生に非常に悪いんですけども、ある市長なんかでは学校を売ろうとこもあるし、あるところでは妥協してしまって、じゃあ公立の学校にしようというところもできますしね、なるんだけども、だから神戸では我々朝鮮人の手で朝鮮学校を作って運営しようということで、ものすごい大して運動が起こるんですよ。学校は立ち退きさせられたけども、まあ仮の住まい借りて、小さな家を借りて学校を引き出すわけですよ。いわゆる俗に言われる我々の社会では青空教室の学校が始まるんです。私でしたら25名の子ですけども、グループごとに集まりましてね、黒板一つ持って、教室ないですから、 高取山登ってみたり、須磨までね、行進しながら黒板数に行って、須磨の海岸ビルとか山で勉強しました。つらかったです。まあ朝鮮人がそのように命を懸けて青年も老人も少年もしたもんで、まあアメリカ当局も日本当局も潰せないと判断したんでしょうね。で5月5日に日本の文部省当局と朝連の代表者の間に覚書が交換されるんです。そしてじゃあもうとりあえずしょうがないと、朝鮮人学校は存続してもよろしいということになるわけですよ。しかし条件つくんですよ。朝鮮語は課外に教えろとか、そういう条件ついてるんです。でも朝鮮学校は残ってもいいということに妥協してしまったわけです、向こうは。その点ではこの42の高いというのは非常に大きな契機になったと思うんですよ。神戸の場合でしたら5月の10日に米軍当局と兵庫県知事朝連の代表の間で朝鮮学校を続けてもよろしいという許可が出てくるわけです。で朝鮮人の間には当時まだ朝鮮の生活良くないです。今でしたらまあ商売にも随分出てますけども、当時の朝鮮人の商売人で一番金持ち言ったら西神戸でしたら靴の内職でしょうかな。今ゴム会社の社長いくらでもいますけども、内職張りしてたのが一番上だと思うんですけども、あのないお金から集めましてね、校舎を建てるわけですよ。で1年のうちの49年9月の9日の日に西神戸朝鮮学校の場合は落成式するんです。今の西神戸朝鮮学校のあの同じ敷地のところに木造2階建てるんですよ。ご存知だと思いますけども、9月9日っていうのはあの北の方の国朝鮮民主主義人民共和国の建国記念日ですね。それに焦点を合わせてるんですよ。1周年記念日なんですわ。それは中央から西洋だと違うんですよ。その建設に携わった同胞らがこの家に焦点を合わせて焦点なんですよ。だから、ね、学校建設の始まったのはなぜからです。半年の間に資金も全部集めましてね、そして敷地も定理に入れて机も椅子も全部手に入れるわけですよ。ほう何百万それ500万金いったって言いますけども、当時の500万の金ものすごい大金ですわ。今でも億以上じゃないでしょうか。そんな金を同胞らがね集めるわけですよ。あらもう並大抵のことじゃないですね。当時携わった老人に聞いてたらもう涙ぐみながら話してましたけども、子供らのためだしょうがないじゃないかと。自分らが日程時代に文字がわからないことによって舐めたこの苦労比べたら、自分の子供が勉強してから立派なことになってことはどのぐらい嬉しいかということで、もう3食の飯を1食にしながらやってましたね。腹もものすごいでした。